質の高い急性期医療の提供を維持強化。南沢市新病院建設基本計画を策定。市は市民の皆さんからいただいた意見を踏まえ、新病院の具体的な整備の方向性を示した南沢市新病院建設基本計画を策定しました。今月号はその概要をお知らせします。問い合わせ先、市立総合病院新病院建設準備室9西7、電話221650。浜那須夫君のイラストがあります。76.1MHz FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。11月11日金曜午後5時40分。基本計画策定の考え方。新病院に向けた基本的な考え方、目指す姿。基本計画を策定するにあたり、新病院の基本コンセプトと目指す5つの姿を定めました。基本コンセプト。質の高い急性期医療の提供を維持・強化するとともに、南空地医療圏域住民の生活的価値 QOL の向上を実現する病院。目指す姿。患者にとって分かりやすく信頼される病院。急性期医療や救急医療を中心とする総合的な診療体制を担う病院。安全安心で快適な療養環境を提供する病院。スタッフが誇りと働きがいを持てる魅力ある病院。健全で効率的な経営による持続可能な病院。新病院の重点医療機能、病院像。急性期医療の充実。急性期医療提供体制の充実。がん診療連携拠点病院の指定。回復期医療の充実。回復期病棟、心不全、心臓リハビリテーションセンターの設置。専門医療の充実。小児、周産期医療提供体制の充実。精神医療や透析など専門医療の維持。救急医療の充実。HCU、高度治療室。SCU、脳卒中集中治療室の設置。二次救急の機能の充実。災害感染症医療の充実。災害医療提供体制の充実。新興感染症などに対する体制の強化。地域医療連携の推進。地域の医療、介護、福祉機関との連携。機能分化による地域医療の維持。新病院の施設規模。新病院の病床数は、入院患者数がピークとなる新病院開院当初、令和10年度を想定した合計462床とし、計画延べ床面積は、近年建設された同規模病院の事例を参考に、病院部分の1床あたり延べ床面積を85平方メートルと設定した4万平方メートル程度としました。病床数内訳。一般病床388床。その内訳。急性期一般病床310床。HCU 高度治療室12床。SCU 脳卒中集中治療室6床。緩和ケア病棟20床。回復期リハビリテーション病棟40床。一般病床の内訳終わり。精神病床70床。感染症病床4床。合計462床。新病院の診療機能。臓器別、疾病別などで分かりやすく細分化した28診療科に再編するとともに、急性期や二次救急を担う医療機関として機能を強化するため、7つの部門を新設、7つの機能の充実を図ります。新病院で新設・拡充する機能。新設部門、総合支援センター、仮称、HCU、高度治療室、SCU、脳卒中集中治療室、緩和ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、心不全心臓リハビリテーションセンター、病理診断部門、拡充機能、感染症対策の充実、災害対策の充実、 救急外来の充実、手術室の充実、内視鏡室の充実、化学療法室の充実、検診センターの充実。標榜診療科28科、総合診療科、内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、腎臓内科、緩和ケア内科、小児科、外科、呼吸器外科、血管外科、人工透析、腎不全外科、乳腺外科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、眼科、泌尿器科、精神神経科、麻酔科、脳神経外科、皮膚科、放射線診断科、放射線治療科、リハビリテーション科、病理診断科、歯科口腔外科。以上の28科です。施設整備計画、施設整備方針、新病院の施設を整備するにあたり、5つの方針を定めました。施設整備方針、患者や家族など、すべての利用者に優しい施設、ユニバーサルデザイン、効率的な動線、プライバシーやセキュリティへの配慮、利便施設の充実、災害や感染症に強い安全安心な施設、大規模災害や感染症のパンデミック発生時にも医療機能を継続できる建物配置、構造、設備、職員が能力を発揮できる働きやすい施設、ICT、IoT、AI、RPA の導入、教育、研修機能、院内保育、アメニティ機能の充実、将来の変化に対応し、地域医療を守る施設、柔軟性や拡張性に配慮した建物構造、全面建て替えスペースを確保できる配置、経済性と環境に配慮した施設、施設整備費やライフサイクルコストの縮減、自然エネルギーの活用、省エネルギー化。ICT とは、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略称、通信を使ってデジタル化された情報をやり取りする情報通信技術のこと。IoT とは、インターネットオブシングスの略称、あらゆるものがインターネットにつながる状態、もしくは技術のこと。AI とは、アーティフィシャルインテリジェンスの略称、様々な知的能力を人間に代わってコンピューターに行わせる人工知能のこと。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略称。データ入力や転記、確認などのコンピューター上で行う定型的な単純業務を自動化すること。建設地。災害発生時や救急搬送時のアクセス確保において、国道に面した立地の優位性が高いことから、北海道中央労災病院用地に決定しました。駐車場、患者、来院者用や職員用など、1000台程度の駐車場を整備します。施設の構造、災害発生時にも患者や職員の安全性を確保し、診療機能が維持できるよう、免震構造とします。新病院の設備、災害時に備え、最低3日間分の電力給水を確保、低炭素化やライフサイクルコストの低減に配慮、空調設備を整備し、快適な療養環境を提供、院内 Wi-Fi 環境の整備による利便性の向上、一般用、職員用など用途別のエレベーターを整備、防犯カメラの設置や IC カードによる出入り管理などのセキュリティ対策、エネルギー供給や設備の保守管理を一括して外部事業者に委託するエネルギーサービス事業の導入を検討。関連施設の方向性。市民健康センター。検診機器や人員の限られた医療資源を有効に活用し、受診者の利便性を確保するため、新病院と同時移転します。院内保育園、病児保育施設。 働きやすい職場環境の提供や、病児の容態急変時に対応できるよう、新病院と同時移転します。現病院施設跡地。本館は新病院開院後に解体し、新棟を含む跡地、約2万平方メートルの利活用を検討します。市立高等看護学院。現施設での運営を継続し、講師の移動手段や物品調達方法は今後検討します。職員宿舎。民間賃貸住宅の借り上げで対応するとともに、院内に医師当直室を充実させて整備します。市立栗沢病院。老朽化した病院施設の再整備に向け、必要な医療機能、適正な規模を検討します。部門別の計画、抜粋。外来部門。ブロック方式。関連性の高い複数の診療科をブロック化を採用し、中央処置室、採血室を設置します。また、プライバシーに配慮した診察室にするとともに、わかりやすい表示や動線に配慮します。待合表示モニターや呼び出しシステムの導入、コンビニエンスストアの設置など、待ち時間を有効に活用できる環境を整備します。総合支援センター、仮称。メインエントランスに近接した場所に説明ブースや相談室を整備。入退院支援と相談機能を一元化し、患者や家族を総合的に支援します。また、再来患者がより利用しやすいよう、外来予約センター機能の導入を検討します。救急部門。二次救急に特化した24時間救急診療体制を充実させ、救急搬送はすべて救急外来で一元的に受け入れます。また、感染・発熱外来を設け、専用出入り口や診察室の確保など、患者の動線を分離します。病棟部門。プライバシーの確保やアメニティの向上など、療養環境に配慮します。また、急性期一般病棟は、最低でも3割以上の個室率を確保し、緩和ケア病棟は全室個室、回復期リハビリテーション病棟は1割程度の個室率、精神病棟は8室以上個室とします。進行感染症などは感染症病床または HCU、高度治療室、個室で対応するとともに、拡大期には感染症病床を有する一般病棟全体で対応します。手術部門。バイオクリーン手術室、日帰り手術室を含む全7室を整備するとともに、手術支援ロボットによる内視鏡手術など、低侵襲で安全な手術を実施します。バイオクリーン手術室とは、術中、術後感染のリスクを最小限にするため、高性能のフィルターを通して空気を清浄化した空調などにより、微粒子や細菌を飛散させないよう、高い無菌性を保持した手術室のこと。薬剤部門。新たに院外処方を導入し、病棟薬剤業務や入院時支援など、対人業務を充実します。健康診断部門。新病院内に併設し、病院内の検査・画像診断機能を活用して、検診機能を強化します。共用利便施設。院内で快適に過ごせるよう、コンビニエンスストアや喫茶スペースなどを整備し、利便性の向上を図ります。また、院内 Wi-Fi 環境の整備や癒し、安らぎを提供するホスピタルアートの導入を検討します。職員が働きやすい環境として、院内保育園を整備し、定員の拡充を検討します。整備運営計画。抜粋。医療機器、重機備品の整備。新病院でも継続して使用できる機器の移設や部門間での共同利用により事業費を抑制。新病院開院時に投資額が集中しないよう調達時期を分散。情報システムの整備。電子カルテシステム、平成29年度導入を令和7年度に更新した後、北海道中央労災病院の情報システムとのデータ統合を行い、新病院でも引き続き運用。ICT、 IoT、AI、RPA などの次世代先端技術を活用したスマートホスピタルを目指す。人員の確保など、新病院の診療機能、規模や医療体制を実現するために必要な医療スタッフを確保、職員が働きやすい環境の整備、整備手法とスケジュール、整備手法、施工者を早期に確保するため、実施設計段階から施工者が技術協力で参画する ECI 方式を採用、整備スケジュール、竣工後3ヶ月以上の会員準備期間を確保し、令和10年春の会員を目指す。令和4年度、令和5年度、基本設計。令和6年度、実施設計。令和7年度、令和8年度、令和9年度、建設工事。令和10年度、会員準備、会員予定。事業収支計画。概算事業費と財源。新病院建設事業の概算事業費は344億円です。安定した病院経営を維持するため、可能な限り事業費を縮減するほか、財源には企業債や国、北海道の補助金を最大限活用します。概算事業費内訳。期目、概算費用の順に読みます。設計管理費。14.6 億円。建築工事費 242.8 億円。外交工事費 5.2 億円。解体経費 11.9 億円。医療機器45億円。重機備品5億円。情報システム 14.2 億円。事務費など 3.3 億円。移転費など2億円。全体事業費344億円。概算事業費内訳終わります。事業収支シミュレーション。会員2年目までは移転費用や減価償却費などの影響で赤字となりますが、3年目以降は黒字化し、経営が安定する見込みです。将来的には医療需要の変化に応じて規模を見直すなど、持続可能な経営を維持していきます。今回策定した基本計画をもとに、これから設計、建設工事へと事業を進めていくことになります。市は今後も関係機関との協議、検討を重ねるほか、市民の皆さんの意見を伺いながら、新病院の建設に向けた取り組みを進めていきます。基本計画は、市立総合病院事務部、市役所本庁と北村、栗沢、領事所及び有明交流プラザの情報公開コーナー、または市立総合病院ホームページで見ることができます。QR コードがあります。岩見記者吹き出し、市立総合病院のホームページに、新病院建設に関する最新情報を掲載しています。質の高い急性期医療の提供を維持強化、終わります。